はい、それでは改めまして、こんにちは。展開ようこそということで、よろしくさせていただきます。村木俊介と言います。出身中学校は滋賀県の滋賀中学校というところです。そして、今進学が決まりまして、長岡技術科学大学というところが決まっております。よろしくお願いします。
私は、森田中学校出身、北陸電力から内定をいただいております。電気電子工学科5年、畑正弘です。よろしくお願いします。
それでは早速、電気電子工学科について説明していこうと思います。まず、これなんで車の写真が出たかと言いますと、身の回りにはいろいろな電気や電子の、ことが使われていまして、それの例としてガソリン自動車がなんと使えるということでありました。まず、代表されるのにはエンジン、温度、速度、排ガスというようなところの制御などに電気電子というものが使われております。さらに、こんなにいっぱい のところでいろいろなことに電気が使われています。そして、このことからガソリン自動車は電気を駆使して作っておられるので、エレクトロニクスカーというように言い換えることができるということです。また、ロボットと言いますと、脳みそはコンピューター、心臓は電池、感覚はセンサーということで、エレクトロニクスの技術の集大成とも言えるものです。はい、それでは私たち電気電子の学科に入ると何を学べるのかということを説明します。まず、パソコンなどの情報制御技術、それから通信エレクトロニクス、これは携帯電話などです。また、太陽光発電などの光電子デバイス、そして今注目されておりますエネルギーについて大きく学びます。そしてさらに、これの基礎となるのが物理、数学、電磁気学、電気回路というふうに1年生から順番に学んでいきます。そこから発生したのが先の専門科目ということです。そして、その専門科目同士もそれぞれに関係を持っているという図がこの図です。
はい、ちなみになんですけどね、これらの教科を、担当してくださる先生方は全員博士号を取得されています。
博士なんです。
はい、僕たちは博士に、授業を教わっているんですね。とても深い授業を学んでいますよね。
そうです。
はい、ここで皆さんが気になる、進路についてお話しさせていただきます。就職に関してですが、今年度の求人数は20数名に対して435社と語学科で最多となっております。今年度の就職内定先としては、県内では北陸電力、関西電力、パナソニックなどがあります。県外では JR 西日本、京セラ、武田薬品など、皆さんが一度は聞いたことがある企業から内定をいただいております。お手元の資料にも書いてありますので、後ほどご覧ください。
そうそうだといいですね。
はい、次、進学ですが、現時点で決まっている進学先は金沢大学、福井大学などの国立大学、また我が校の専攻科もあります。
それでは、皆さんに電気電子工学科でどういうことをするのかもっと深く知ってもらいたいということで、この3つの、まずライントレースマシン、それから自律倒立伸縮、それからソーラーカーというようなものを実際に体験していただいて、ちょっと楽しんでもらおうかなと思います。それでは、ライントレースマシンからよろしくお願いします。
私は大中学校出身の共同コンピューター様から内定をいただきました川崎光平です。よろしくお願いします。
今小中学校出身で、JR 西日本様から内定をいただきました田中裕介です。よろしくお願いします。まず、ライトレースマシーンということで、まずマシーンを見てもらいたいなと思います。足元に、貼ってあります黒いラインの上を、走らせたいと思いますので、もし、黒いラインを踏んでおられる方がおりましたら、申し訳ございませんが、ちょっと移動の方をお願いします。はい、 あ、見にくい方がおられましたら、こちらのスクリーンにも、入っておりますので、見ていただいて、どんな、マシンなのかちょっと見てもらいたいなと思います。このようにですね、黒いラインの上を走っているとは思うんですけど、このライントレースマシンという、言葉を聞いたことがあるという、生徒さんおられましたら、ちょっと手を挙げてもらいたいなと思います。
お、ありますね。
はい、中学校と、お名前を教えてください。山田君。どこで聞いたことがあります？ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。前回の音源も確かに発表をしていたので、聞いたことがある学生さんも、生徒さんもいらっしゃるかなと。今日は、そのライントレースマシーンというのが、なぜこの黒いラインの上を走っているのか、という仕組みについて少し簡単に説明したいなと思います。
それでは、お願いします。まず、マシーンの前方には、普通の光センサーがあります。光センサーで黒か白かを判断しています。その黒か白かのデータを基に、この部分の電子回路が、黒いラインに沿って走るように、このタイヤを回転させます。これは情報制御やエネルギー、電子デバイス、エレクトロニクスなどの、これまでに学んだ知識を生かして、自分たちで電子回路を制作しています。
はい、このライトレースマシンは3年生で行う電子創造工学実験という、実験で、作成します、このように3人1組となり、自分たちでハンダ付けをして電子回路を作成しプログラミングを行って、このようなライトレースマシンを各グループごとに作ります。そしてこのグループごとに作ったライトレースマシンを走行会で走らせ、そのタイムを競い合って、どのライトレースマシンが一番速いのかなどを決めたりしています。このように、電気電子工学科に入ると必ずライントレースマシンを作る機会があります、もしライントレースマシンに、興味を持った生徒さんがおられましたらぜひ、電気工学科に入ってライントレースマシンを作ってほしいなと思います。以上でライントレースマシンの説明を終わります。ありがとうございます。
ライントレースマシン結構楽しいですよね。はい、次続きまして法律審議です。
では今から法律審議について説明したいと思います。丸岡中学校出身の福井大学に進学が決まっております山口啓太です。よろしくお願いします。
川西中学校出身パナソニックエレクトロニクス会社マースカマより内定をいただきました山崎講師です。よろしくお願いします。
まず皆さん、手のひらの上に棒を立てる棒立て遊びというものをしたことがありますか？自然に倒れてしまう棒を手をうまく使って倒れないようにする器用な動きは人間らしい器用な動きだと言えます。ではなぜ人間はこんな棒を立てることができるのかというと、まず棒がどのぐらい倒れているか倒れそうかというのを見る目があります。そしてその目で見た情報を判断し、どうやって手を動かすかというのを判断する脳があります。そしてその脳で判断したことを実際に手の動きとして実現する筋肉があります。これらが見事に調和して人間は棒を立てることができます。ではこの棒を立てることをロボットはできないのかということを考えています。人間の脳と目と筋肉はロボットに対してエレクトロニクスの脳とエレクトロニクスの目、エレクトロニクスの筋肉というものに置き換えるとロボットにも棒を立てることができそうだと思います。このエレクトロニクスの脳はコンピューター、エレクトロニクスの目はセンサー、エレクトロニクスの筋肉はモーターというふうに考えることができます。棒立てロボットの正式名称は倒立紳士といいます。このような機械です。この倒立紳士の構造はとても単純で、レールの上に台車が、車が一つあり、その車にはモーターがついていて、そのモーターが動くことによって車が前後に動き、棒を倒れそうな向きに台車が移動して棒が倒れないようにするという構造です。台車にはセンサーもついており、センサーで 台車の位置や棒がどれぐらい傾いているかということを計測してコンピューターに振り、モーターが動いて棒が倒れないようにします。では実際に棒を立たせたいと思います。今ですね、この台車がモーターで動いて棒を立たせるようにするって言ったんですけど、あれは全部嘘です。実際この台車をパカッて開くと中に小さいおっさんが入っていて、こうみたいな感じで支えます。
ほんまに？
本当です。
本当
です。
でも聞いた。
本当です。本当です。
あ、見たことあるの？
あります。
真似してみて。まずはそのおっさんに実際にやって
もらおっさんにやってもらいましょう。はい、おっさんどうぞ。ちょっと待ってくださいね。
調子悪いですか？
ちょ、もう今日最後なんで、もうおっさん疲れてるんですけど。どうぞおっさん。今、こう、おっさんが頑張ってやってます。
小中学生が運転できるソーラーカーは全国でもこれ1台しかありません。皆さん、ちょっと中をご覧ください。ここにレバーがあるんですけど、このレバーを前後に切り替えることで前進とバックができるようになります。
それでは操作の説明をさせていただきます。こちらに注目してください。この手前にあるダイヤルがアクセルになっていて、これを右に回すことでスピードを上げることができます。足元にあるのがブレーキで、危険を感じたり止まりたいと思った時に踏んでください。それではこのソーラーカーに乗ってみたい人いますか？
乗ってみたい方はこちらの方へ。
乗ってみたい方いませんか？
簡単なんで本当に乗ってみた方がいいです。こちらは
あと3人誰かいませんか。
あと3人ほど取れますが、
保護者の方も大丈夫です。
それでは、ソーラー側の詳しい説明をしたいと思います。ソーラーカーは大人も子供も気軽に運転ができる手作りのソーラーカーです。排気ガスを出さないので地球に優しいエコカーになっています。車の仕様は長さが 3.8 メートル、幅が 1.5 メートル、高さが1メートルで重さ140キログラムあります。ブレーキはバイク用の油圧ディスクブレーキを使っていて、直流モーターの動力を線を使ってタイヤに送ることで走ることが可能です。あのソーラーパネルは全部で9枚あって、1枚あたり40ワット、合計360ワットのソーラーパネルでバッテリーに充電しながら走ることが可能です。バッテリーは12ボルトのものを4つ積んでいて合計で40ボルト。直流モーターの出力はこれちょっと 1.5 キロワットで間違ってるんですけど、本当は 0.8 キロワット、800ワットになっています。速度のコントロールはテレサーバ制御といって、これは電子レンジの4年生の授業でやるんですけど、テレサーバ制御というのは直流バッテリー電源のバッテリー電源を切ったり入れたり繰り返すことで速度を制御します。速度を上げるにはスイッチをオンにしている状態を長くします。ソーラーカーの最高速度は時速 30km。
じゃあ次に太陽電池について説明します。太陽電池にはいくつかの種類があって、あのソーラーカーにはシリコン結晶系太陽電池というのが使われています。電気化には化合物半導体太陽電池や色素導管型太陽電池といったものを研究開発している方が開発している先生が2名いらっしゃいますので、興味のある方はぜひ電気電子工科に入ってください。ソーラーカーが帰ってきたみたいなので、他にも先輩方は車を改造して公道を走ることができるソーラーカーを開発しました。このソーラーカーは 20W の太陽パネルを18枚積んでおり、合計 360W の太陽電池でバッテリーに充電することができます。バッテリーは1つ 12V のバッテリーを20個直列につないでおり 240V になっています。交流モーター 35kW の交流モーターを使っており、このソーラーカーは、家6軒分の電気を使用する計算になっています。このソーラーカーは 100km まで出すことができるので高速を走ることも可能です。このソーラーカーに乗りたい方は鯖江市環境教育支援センターというところに行って乗ってみてください。以上で終わります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。